コムアングランプリ20092日目さてさて、いや初日終わって、
はいはいはい、
本日はコムアン2日目ということでね、うん、さあどうですか、初日終わってみた感想は。
うん、もうちょっと疲労感がありますね。
疲労感ありますかさあケイトさんは。
いや僕は1年ぶりに、ね、やっぱ梅屋敷さんとこう対決できてすごく爽やかな気持ちです。
お、そうですか、
はい、
あの本当に爽やかに来ましたけど、
はいはい、
さあ昨日は、
はい、
ね、足の小指対甲子園の土という、
あーこれ見れないからね結果がね、俺ら
そうなんですよ、ね、
結果がね今も昨日のブログに書いてると思いますけど、はい、皆さんね、
うん、
さあ本日は、
はいはい、
慶三選考、
はい、そうです、僕がまず選ぶと、
まず慶三が残り3つから選んで、
うん、
それを決まった時点で踏むが、やはり残り3つからまあ勝てそうなもの、あるいはこの後の残りの試合数を考えて選んでもらう、
はいはいはいはい、
いうことです。まあ昨日はとにかくですね、
はいはい、
もう本席最大のですね、
はい、
凡戦と言いますか、
ね、そうですね、
まあ地味な、
これほど地味なものない
ですね、ただこれからは逆にちょっと面白そうなものがいろいろとね残ってますから。
逆にそう最初にもう出しちゃったか
な、はい、残りちなみに言っときますと、はい、映像残ってるのは軍艦島、大井龍馬、はいはい、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、
おうほうほう、
そしてウムの方は、うん、パイパン、長島、スパーランド、ユーミン、まあこれどれも意外とこの対決
面白い、ね、どうなのかね、
何を出してくるかな、慶三がな。
さあそれでは慶三の方2日目、はい、お題どれでいきますか、お
話しください。はい、大井龍馬で、
おー、スイカ丸の、
ちょっと
スイカ丸さんが選んでくれた大井龍馬、
え、昨日はねちょっと様子見みたいなとこあったんですよ、やっぱ1年ぶりですから、
はいはい、
2日目はちょっとこれは戦略的にも勝たなきゃいけないんで勝ちに行きます。
これはだってもう慶三の妹が全巻持ってるとか
ですね、全巻持ってもう全部覚えてきました。
というわけで本日、はい、妹がですね、
はい、
いないんですけども慶三、
はいはい、
の後ろから出てきたら面白い
ね、俺モノマネしなきゃと思ってた
よそうそう、
妹の
俺振ろうかどうかさあ、まあ妹の分も、
はいはいはい、もう
これはだから妹に送りますから、このまんまお兄ちゃんこれでやったっていうのをね、
はい、あ、そうですね、一応だから戦略練ってきましたから、ね、
妹と
妹と、じゃあ女性側の気持ちを
女性側の気持ち
を大井龍馬に対するね、
さあ、はい、大井龍馬と対戦して何が一体面白いのか、
はい、
じゃあウムの2日目何でしょう。
これはですね、
はい、
ユーミンで、
お、
お
ー、嫁コックスさんが、選んでくれたユーミン、
はい、
ということですけども、
どね、
まあ、大井龍馬対、まあ、これは両方とも有名だから。
そうですね。ただ僕は坂本龍馬じゃないんですよね。大井龍馬という漫画なんですよ、
ね。まあそうですよね。大井龍馬。あれは俺も全然正直ね、読んだことないからわかんない。
めちゃくちゃ面白かったです。
読んだ。
うん。
なのでね、俺はちょっとこれどうなってくるのかわかんない。まあユーミンも正直俺そこまでね、知ってるわけで、はいはいはい、そういう意味ではちょっと二人が何を言ってくるか、
はい、
楽しみですけど、まずは1分間のプレゼンタイム。
はいはいはい。
いうことで、慶三から1分間早速行ってみましょう。じゃあ慶三のスイカ丸さん提案の大井龍馬1分間プレゼンスタート。
はい、大井龍馬、これはまあおそらく漫画の大井龍馬ということで、そちらに限定させて話させていただきますけれども、原作はご存知武田鉄矢、
うん、
絵は安住でおなじみの小山優さ
ん
ですけれどもね、
うん、
まあ元々ベースとなっているのが司馬太郎の龍馬が行くっていう小説があるんですけど、それだと言われておりますが、漫画ならではのところというと、龍馬の少年時代をうまく描いております、うん、その中ではですね、おっともうこんな時間か、ちょっと話を中断してさ、言いたいことが変わるんだよみんな、最近燃えてるか、
なんだろう、
命をかけてまで成し遂げたら何かってあるか、燃える声でもいいよ、燃えるような失恋でもいいよ、感動の涙でもいい、その全てが大井龍馬に詰まってるんだよ。言うなれば今の日本に必要な教科書と、言うなれば教科書と、教科書と言える。
はい、ここで1分ということで、
ちょうど、ちょうど、
あの時計見ながらですね最後の教科書との繰り返しでどう考えたって時間帳尻合わせる
すいません。
さあこれはちょっと意外な、
なるほど、これはそうなんですよ、はい、
意外に熱い方向に、
やっぱ坂本龍馬じゃなくて大井龍馬ですからね、
はいはいはい、
僕の担当は、はい、
いや、それは先に聞きましたけどね、
はい重ねて言わせていただきますが、
さあこれに対してユーミン、
はい、
果たしてウムがね、そもそもその音楽性的にユーミンどこまで実際してんのかっていうのも、これは、
はいはいはい
はい、これはちょっと謎なところですから、どうやってユーミンをプレゼンするのか、じゃあ嫁コックスさんが提案してくれました、
はい、
ユーミンの1分間プレゼンスタートをどうぞ。
はい、ユーミン、これは松任谷由実さんのことですね、ユーミングと書いて G は読みませんね。 G は読まずにユーミンですね。こちらの方がですね、まあ今すごいヒットメーカーな方でございますよ。この人はミュージシャンとして大成されてる方ですね。まあ記録の方だけ今簡単に説明させていただくとですね、はい、アルバム1位獲得数、これがですね、歴代2位の21作、
は
あ、アルバム1位獲連続獲得年数ですね、こっちが18年間歴代1位をこれ守ってるんですね。歴代1位なんですこの記録が、18年っていうのがですね、わかりますか。アルバム1位を獲得した年数が18年っていうのが歴代1位なんですよね。
ちょっと難しいですね。どこが1位なのか。
終わっちゃうじゃない、これ。
アルバム年間トップ10獲得年数。
はい、終わり
こちらも17
歳。はい、終わりですから、終わりですから。ちょっと難しかったですね、
あれ分からなかったですか、言ってることが。
ちょっと言ってる意味や。多分冷静に聞かわかるんですが。
はいはい。
いまいち、どこが1位だったのか。
まあ、連続して取ったってことなんですけど。
とにかく1位、アルバムすごい1位だぞと。
はいはいはいはい。
いうことですね。
まあ、とにかく、まあ、このね、具体的な内容というよりは、
はいはい。
凄さが伝わればいいと。今の、僕のプレゼンではね。
ただね、もうすごいってみんな分かってるからね、ユーミンが。
まあ、だから認めちゃうわけじゃん、やっぱユーミンの凄さは。
驚きはないよね、新鮮な。
でも認めちゃうところはあるもんね。
それいいですか。この後。
まだ始まってない
です。この後ですから。
まだか。はいはいはい。
さあ、というわけでね、この後はもうフリーバトルですから、ユーミンとね、大井龍馬。
大井龍馬。
これはもう、両井龍馬ってことはないですけど、多いですけどね。そこ間違いない、しかない。さあ、それではこれからフリーバトル早速開始しましょう。どうぞ。
はいはい。
はい。どうぞどうぞ。
いいですか？
どうぞどうぞ。
あのね、これもうすごく、外枠の話なんですけど、この大井龍馬、もちろん内容は幕末ですよ。
はい。
もうその動乱期、坂本龍馬を軸に描いて、まあ、薩長だとか、江戸、勝海舟、いろいろいっぱい出てきますけども、やっぱこの大井龍馬っていうお題を与えられた身として考えるのは、やっぱりこの作品が漫画であったってことがまず大きなところです。
おー、それはなぜ？
それだからやっぱり小説だったら司馬遼太郎でいいわけじゃないですか。
はいはい、
僕はね、この作品が漫画であるってことに着眼していろいろ論を進めていかなきゃいけないわけです。
はい、
ただ、幕末がどうだ、龍馬がすごいなんて。そんなことを言うつもりはありません。
なるほど、漫画としての大井龍馬。
はいはいはい。そうです。
はいはい、自分の有無は。はい。
まあ、でもね、僕言わせてもらいますと、
はいはい、どうぞ。
結局、原作ありきじゃないですか。
そうなんです
か。司馬遼太郎のね、本があって、それを漫画にしているってことじゃないですか。
ベースだからね。
ユーミンは、もうゼロからですよ。
お前、それで言うと、ユーミンは、じゃあ誰の影響も受けてねえの、音楽。じゃあ、皆さん逆聞かせてください。
違います、それはまた
別問題じゃないですか。別問題じゃない
ですか。別問題
影響受けたアーティスト教えてください。
別問題なんですよ。
だから、
言わせてください。
ユーミンさんを調べてきたんでしょ？ユーミンが影響受けたアーティスト教えてください。
お前ら喧嘩だ
ユーミンが影響受けたアーティスト教えてください。
待ってください。その質問の前に、僕の言いたいことをまず聞いてください。ありきでしょ。
原作ないんだろ。
所詮ね、所詮原作ありきのところ、ゼロから作ってるところがユーミンすごいんですよ。ユーミンなんて誰からも影響受けてないんです。だから
お前そんな、じゃあ正直さ、お前自分ミュージシャンとしてさ、そんなやつがいると思う？
ないない。俺は
じゃあお前一切耳塞いで、耳聞こえねえってのは分かる。
ユーミンはそんだけすごいんですよ。もうゼロから作っちゃった。
確かに聞
きます。作っちゃったゼロから。
これが正しければすごいですけど。
ユーミンはもうね、そんな聞かないもん
だって。まあこれは。
まあね、じゃあそういう意味では、ある意味オリジネーターってことだよ。ゼロから作る新しい。
そうです。
認めちゃったよ。
これはね、この大井龍馬にも言えるわけです。
なるほど。
大井龍馬にも言える部分があって。
こっちだって別にただの原作ありきのもんじゃない
ぞ。そうです、そうです。今まではやっぱり、まあ漫画で、まあ三国志とかもいろいろあったじゃないですか。歴史もっていうのは。この漫画は初めて、やっぱり原作者、俺はっきり言って武田鉄矢が原作っていうのも信じてないですよ。
なるほど、まあね。
できるわけねえだろうと。
まあまあね。
なもんね。だけどね、やっぱりね、その、まずすごく、ポピュラーな、作家ではない武田鉄矢っていう名前を持ってきたことにより、しかもヤングサンデーで連載でしょ？
サンティ
ヤングサンデーで連載。ヤングサンデーで連載してたんですけど、さらにちょっとギャグタッチに描いて、だけれども、やっぱ小山優の画力で、登場人物たちはもうほぼ俺らが知ってる顔そっくりに描いてる。
要はかなり間口を歴史漫画の間口を広げたっていう、ね、功績があるわけです。
教科書でしか知らなかったようなことがもう、
そうです、
少年誌で
そういう意味でオリジネーターと言えるんじゃないかと。
なるほど。
これはこれに対しては大井龍馬の対してどこそのさ漫画家を一番推してんですか、慶三さん的に。
いやだからそれがパックで大井龍馬だってことなんだ。
全部パックでってことです。
そうそうそう。
じゃあ武田鉄矢が書いてないかもしれない、武田鉄矢のこともまあいいと思ってるんですね。原作の武田鉄矢も、
あ、まあだからもちろん込みだよ、
全部込みで
評価してるんだという作品だからね。
なるほど。
もう何人でやってるんですかって感じですよね。
なるほど。これは
ユーミンも一人で作詞
したじゃないかと。
あ、じゃあじゃあじゃあ、ね、じゃあお前さん、それは路上の弾き語りだったら認めるよ。
年齢でいいですか、年齢、年齢で
路上の弾き語り論は、これは
路上の弾き語りだったら一人でやってんで認めるよ。
年齢ですよ、年齢。
聞いてくれ、
全聞いてくれ。
じゃあもうじゃあ
路上聞いてくれ。
まず年齢、年齢がですね、
まず年齢、はい、
15歳ですよ。作家デビュー、作詞家デビュー。
ああ、作詞家デビューが。
これはもう成熟してんじゃん。その時点でも完成度が高いんですよね。作詞なんて別に一人でできんじゃないですか、まず。
まあ、じゃあ一人
で。路上の弾き語りとかじゃなくて別に。一人で書けるじゃないですか、言葉なんて。
え、なんか全然。
だから一人なんです。もうユーミンというもの自体がその時点で。
はいはい。
ユーミンは15歳でもすでに一人で成立していたと。
成立してたと。
はいはいはい。
それはだってもう両方、
まあ、はっきりそこはだって元が違いますから、これはだってもう漫画で原作者がいて、あの、なんつうの、さ、あ、絵を描く人がいるわけだから、
はいはいはいはい、
この1対1論はもう無理なわけです、僕は。最初から。
まあね、パッケージですから。
そうそうそうそうそう。はい、だそこは自由に持っていってていい。
じゃあ記録の話しちゃう、はい、記録の話しちゃうか。
記録話、なるほど。じゃあ記録はどんなのか。
これアーティスト、今いろんなアーティストがいるじゃないですか、日本で。
はいはいはい。
アーティストのね、総売り上げ。
アーティストの総売り上げ、はい、
もう CD 総売り上げ、
はい、
歴代6位でございます。
はー、
だからさ、別に
ね、やっぱりね、これはね、
結局ね、もっとね、
龍馬よりもやっぱ評価されてんじゃ
ない。違う視点でね、
ポピュラリティはあるぞと、
あると
上げなきゃダメですよ、
はい、ケゾーさん
は。僕はやっぱりね、はい、あのこのやっぱ別に内容はうんぬんですよ。内容はマジユーミンなんかより全然面白いのは当たり前ですから。
そうですか、
幕末のねいや、それはそうですよ。
ざっくりと聞きましたから
。完全にユーミン的なシーンもありますし、
ユーミン的なシーンはどういうところ。
もちろんだから、その恋愛だったりね、挫折だったり、そんなものはこの人は歌で表現してるのはすごいかもしれないけれども、もちろんだからそういう表現の幅と量にかけてはこの漫画30な、なん、20何巻まで出てますから。
何巻まで出て
る
んですか。
それはこっちが20、まあまあまあ
分かんないですな、それ。ちゃんと調べた
方がいいんじゃないですか。そこで勝負すると逆に勝つんです。こっちが
調べた方がいいんじゃないですか。
だからもっとね、ならではのものを調べなきゃダメなんだよ、
お前。これはね、
数字とかじゃなくて、もうちょっと。
じゃあね、ユーミンが始めたこと、
お前がどう思ったかみたいな気持ちを込めなきゃダメなんだ。
ユーミンが始めたこと
です。その読むだけじゃなくてね、
ユーミンが始めたこと
です。結局まである数字論かですね、感情論かという感じがありますけども。
いや、俺、ね、まあ、僕はね、感情論も言います。感情論もあります。僕もちろん、僕はもう昔からユーミンのこと大ファンですから。
お大ファン、
大ファンです、はいはいはい。で、僕前に小僧でも言ったと思うんですけれども、
はい、
その好きな先生とデートした時にかかってたのが荒井由実、まあ、ユーミンの前、あの夏夜の前ですね、結婚前の荒井由実のきっと言えるというこう名曲がかかったんですよ。それがもうまたこう感動をね。
なるほどね。色付ける。そういう、俺も数字だけで言ってるわけじゃないぞと。
そうだね、好きだから言ってんだけど、多分そういうのがシーンがないんですよ、
大井龍馬は。このね、大井龍馬を読むとね、あの僕はね、毎回感動して泣けるんですよ。
ああ、なるほど。今
それはやっぱり最初に言ったじゃないですか、燃え上がってますかと、
はい、
それっていうのはやっぱここに繋がるとこがあって、はい、結局その、まあ、涙も何種類もありますよね、
はい、
その感動に、あ、悲しみに共感とか、はい、そうじゃなくてね、やっぱ男としてね、奮い立ってくるの。
おお、なるほど。
もうちょっとさっきの前言撤回で、もう
これ何を
内容に振り込んじゃいますけど
内容に言っちゃう、はい、
はい、やっぱりね、これはね、今のね、若い子たち、多分何にも、あ、燃えていいか分からない、あのスリッパリパみたいなやつもいると思うんですよ。
なんでリスナー批判が入
ってるの。だから、ね、ああいう人たち、まあ俺、今俺らでもそうですよ、
はい、
やっぱりまずジーニアスアットワーク小宮さん社長ですよね、
はいはい、
あれなんて現代の海援隊じゃないですか。
ちょっと分からないですけど。そうなんですか。
もう仲間たちと、はい、もう一緒にトップ目指すぞと、
はい、
もうだから
海援隊自体があんまよく分かんないのに、海援隊って言うことがちょっと僕ら分かんないです
か。海援隊が分かんないじゃないか
って。海援隊分かんないです、みんな見てる、ね、聞いてる人は。海援隊のこと
自分で調べろと言いたいですね。海援隊すら知らない
知らない人がいっぱいいますよ、世の中には。
じゃあそろそろもう時間ですけども、
はい、そろそろ時間ですけど、じゃあお二人まずで、はい、ウムの方から何か最後、
まああのね、
はい、
結 局ね、最後ね、自分で調べなさいという発言が出ましたね。これはね、もう丸投げです。丸投げミスです。これは良くない。これは良くないところが出ちゃったなって思ってたところで、僕はちょっと今日
は聞きたい。さあ、最後、じゃあ、ケゾーは。
はい、海援隊を説明するのは非常に簡単なんですけれども、はい、あえて僕は言いません。やっぱりこの放送を聞いて興味を持って調べる、それが第一歩です。
はい、ここまでというわけですね、はい、最後はなぜか海援隊を調べる調べない論という、あのユーミンも多いよ、関係ない、その。
本当だよ、あれもっと違うこと言いたかったのよ、最後よ。
海援隊を自分で調べるべきかどうかということで、二人が熱く語ってるという、わけのわからない対戦だった。さあ、はいはい、リスナーもどこでこれ、どっちを評価していいのか。
なんじゃこれ。
なんだこれ。海援隊を調べるかどうか対決になってしまいましたけども。
はいはいはい。あれ、感想言うコーナーはないんですか？
これ感想言ったってまた、罵り合うだけだろ、これ。
いや
じゃあね、
いやいや、もう、
まあ、明日、はいはいはい、明後日最後ですよ、
はいはい、はい、最後ですね、
うん、これはまあ当たり前ですけども、うん、明日のお題が決まった時点で明後日の対決も決まりますから、
はい、はいはい、あ、そうだね、
最後どうやってね、うん、選んでくるかと、まあ、これまでの自分たちの勝敗がどう勝ってるかっていうのも、う
ん、はいはいはい、あれ、これごめんなさい、聞いてなかったですよ、
そうだ、罰ゲームはなんかどうなんですか、
もう罰ゲームはこっぴどいものを用意してます、
でもいや、またやらないとか、そういうことですか、
いやいや、今回は本当にやります。はっきり言うけど、映像のその体でやるのは俺もちょっと心配である。
そういうことなの、そういう内容のこと
だから、そういう意味で有無に負けてほしい。
ああ、
映像のこの今の怪我の体で俺が今思ってることはちょっと、
そんなひどいこと、そんなひどいことやるの、
親とかから何か言われても
そんなことやるの、それ
じゃ結構真剣に勝ちに行った方がいいわけね、
真剣に勝った方がいいですよ、これは。オ
ッケーオッケーオッケー。
というわけで今日の勝敗リスナーの勝敗の判断は今日のブログに、
うん、
昨日のは昨日の、はいはい、今日のは今日のに書いてある、
はい、
だね、まあ、2人はちょっとまだ見れませんから、
そう
ですね、実際どっち今、
う
ん、
どうやってっかね、
もしかしたら片方がもうすでにこの時点で2勝かもしれないしね、
そうだね、もう叫びたいもんね、おい龍馬って、
あ、最後さらっと言ってきましたけどね。それに対して当然運も入れてくるんでしょう ね
ユミングみたいなね、グはいらないんですけどね、
あ、もう最後これで今日の書き目グッと減ったんじゃないかっていう両者に対する。それでは明日第3戦、
はい、
こちらも頑張っていただきたいと、
はい。